はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけれども、まず何が聞かれているかっていうのを確認しておきますと、問題文の一番最後のところですよね。最後の段落。果たして X の原告適格は認められるであろうかということでね。まあ、X の原告適格が聞かれているということでね。で、この X は何者なのかというと、これですね、自然保護団体みたいなもんなんでしょうね。問題文の2段落目にいろいろ書かれてますけれども、NPO 法人の X と、まあ、今は NPO 法人なんですね。まあ、かつては任意団体としても活動していたみたいですけどね。まあ、要するに自然保護団体みたいなものだと考えればいいと思います。まあ、自然保護団体みたいなものとしてはかなり力を持ってたんじゃないかなというところが伺われて、問題文のですね、2段落目のところにいろいろ書かれてますけども、この河川法の16条の2に基づく河川整備計画というのは立てられる、その過程でですね、公聴会が開催されたんですね。で、その公聴会で X が、まあ、意見を述べた。そしたら、その意見がね、計画に反映されたっていうことなんですよね。だから、まあ、結構力を持ってるのかなというところはありますけどね。はい。じゃあ、まあ、この X の原告適格はあるのかという話ですけども、まあ、彼らが主張する利益としては、河川環境の整備、保全にかかる利益とか、まあ、あるいは自然環境の保護にかかる利益とか、まあ、それを享受する利益とか、まあ、そういったようなものになると思いますね。で、これがじゃあ、果たして個々人の個別的利益として、法律で保護された利益として主張できるのかということだよね。で、これは一般的には厳しいと言わざるを得ないですね。まあ、少なくとも最高裁の判例で認めたものはないですし、下級審の判例でもほぼほぼ否定されてますよね。なので、まあ、一般的にはやっぱり厳しいかなということになってきます。これはね。一般的公益としては保護されてると思うんですよ。これ問題文の一段落目にね、わざわざ法改正の経緯が書かれてますよね。河川環境の整備とか保全が法目的に加わったよとかね。あとは先ほどのね、河川整備計画について、その定めた16条の2の中にですね、住民の意見を計画的に反映させるための手続き規定。まあ、これは16条の2の第4項にあるかなと思いますけどね。まあ、こういうものがね、設けられたよとかね。まあ、そういうのが書かれてますよね。だから少なくとも一般的公益としては想定されてるっていうことになるんだけど、個人の個別的利益として切り出せるかと言われると、まあ、厳しいですよね。一般的公益の中に吸収解消されてしまうというのが、まあ、これがおそらく一般的な考え方だろうというふうに思いますね。はい。で、もし仮にこれを個人の個別的利益として切り出すんだっていう話になってくると、おそらくその周辺住民のその生活環境、まあ、その自然環境を享受する利益ですね。これをこの X が代表して主張していくっていう、そういう構成になるんだと思いますね。で、その代表するものとして X はふさわしいんだと。まあ、こんな感じになるんだと思います。で、まあ、代表するものとして X がふさわしいかどうかってことでいけば、これはまあ、ふさわしいと言えるのかなというふうに思いますよね。これはね、問題文の2段落目のところだったりとか、3段落目のところにね、まあ、いかにもね、それを伺わせるようなところっていうのは書いてありますからね。まあ、実際にね、問題文の3段落目の一番最後のところにはね、自分たちこそ争うにふさわしいというふうに自認してるなんていうふうに書かれてますしね。はい。まあ、なので、まあ、その代表するっていうところは、まあ、X でいいのかなと思いますけど、ただそもそもそういうね、その住民の利益っていうものが、個々人の個別的利益としてやはり保護されてないっていうのが一般的だと思いますので、まあ、結構厳しいです、これはね。はい。もしやるんだったらね、その問題文の2段落目に書かれているところとか、あとはその X のね、その団体としての、まあ、実績とか、そういうものを考慮して、X こそがその住民の利益を代表するものとしてふさわしいんだ、みたいなね、そういうふうなロジックを立てていく必要はありますよね。はい。まあ、実際に学説ではそういう考え方も有力ですよね。まあ、それがダメだとは言わないですけど、まあ、ちょっとね、まあ、一般的ではないかなって感じはしますから、もしね、そういう立場に立つんであれば、なぜ、住民の利益というものが保護されてるのかと。まあ、そもそも住民の利益はね、全く保護されてないんですよっていう、その個々人の個別的利益として保護されてないんですよっていう話になってしまうと、そうするとね、その団体の X にも、やはりね、その個々人の個別的利益っていうものを代表する、ね、そういうふうな、その前提を書くってことになってしまうでしょうから、その点をうまく説明してあげる必要はあるのかなと思いますよね。はい。じゃあちょっと回答の方を見ていきたいなと思いますけど、まずね、原告適格91項から、もうここはお決まりの論証パターンを貼っていただければいいと思いますね。はい。で、まずその一般的なその公益として保護されているかどうかっていうところですね。ここはクリアさせてもらって結構でしょう。これはね。まあ一応その利益としてはですね、これは A 側の河川環境の保全及びそれに基づく良好な自然環境を享受する利益みたいにしておきましたけど、まあここは別にね、何でもいいですよ。自分の言葉で書いていただければいいんでね。はい。これについては先ほどの法改正の経緯とかね、まあそういったところを強調していただいて、少なくとも一般的公益としては考慮されてる、保護されてるっていうふうに考えてもらって結構でしょう。これはね。一応ね、処分の根拠規定そのものについては、そのね、利益を配慮した規定ってのはないんですけどね。処分の根拠になってくるのは河川法の23条とか24条なんですけども、ここにはね、そういうその自然環境を保護したと思われるような規定ってのはないんだけども、さっき言った法目的とか、ね、あとはその16条の2のね、河川整備計画に住民の意見を反映させるっていうような手続き規定が置かれてるとかね、まあ、そういうものを言っていただければいいんだと思います、これはね。はい。 じゃあそれが個人の個別切り口として保護されてるんですかって言われると、まあ厳しいですよね、これはね。一応まあ、その認めるっていう方向性のね、そういう論述も一応書いておいて、それをひっくり返すっていうようなね、そういうような回答の流れになってますけどね。まあもしね、認めていくんであれば、先ほどの16条2の第4項であるとか、あとは X のね、その活動実績とか、まあそういったものを強調していくことになるのかなというふうに思いますよね、これはね。だから、まあその X については、個人の個別的利益として、その住民の利益を代表するそういう資格があるんだ、みたいなね、そういうロジックになると思います。が、ただ厳しいよと。ね。これはあくまでもやはり一般的公益として定めているものに過ぎないんだということですね。というふうにして、まあ結局ですね、これは一般的公益の中に吸収解消されてしまうよということで、まあ原告適格なしという結論にしてみましたということですね。まあこれがおそらく下級審の主流の考え方だと思いますから、まあ長いものに巻かれたい人はね、この回答例のように論じていただければいいかなというふうに思います。はい、それじゃあですね、この問題の解説はこれでおしまいしたいと思います。